はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナリティです。
はい、お願いします。
あのですね、
はい、
ちょっといろいろ海外も行くようになって、
うん、
まあいろんなところに行ってはですね、
うん、
空港に行くわけですよ、
うんうん、いやもう全然海外行ってないじゃん。
飛行機乗らなきゃいけないんでね。
嘘つき続けてる。
まあまあ、でアメリカ行ったんですよ、
はい、
したらですね、ミシシッピ州っていうところがありまして、う
ん、はい、ありますね。
そこの空港に着いてですね、
うん、
あることをしたらですね、
うん、
ちょっと捕まりまして、こんなことダメなんだっていうのをちょっと初めて知ったんですけど、うん、
それは日本では OK なの？
日本では OK ですね。
キス、
あー、キスはまあどこでも OK でしょ。キスをその制限するされる筋合いはないですから。
いや、あなた相手いないのに。
いやいや、キスは大丈夫なんですよ。
かっこいいじゃん、うん、違うんだ。
ちょっとね、
うん、
カメを空港で競争させてみたんですよね。
カメ
レースをしてみたんですよ。
なんで
空港で。いや、カメがちょうどいたんでね、
空港に
並べて、
空港に、
はい、空港にレースさせてみたら、
うん、あなたが、
はい、したら、ピピピピッつって、
はいはい、
怒られるのかなって思ったら、
うん、
もう捕まりましたんで。
そのイエローカードもなく、
もう
一撃レッド、は
い、もうダメらしいんですよ。ミシシッピ州じゃあそれだけはやってくれるなっていうことで。
賭博になるの？
いや、それはやってない
の？それもやってないんだ、
はい、
そういうことも。
競争させただけで、
かけてもないんだ。
かけてもない。もう並べて競争させたらもうダメだっていうこと。ね、
カメのみ。
カメのみ。
なんで？
今カメを過去にやったやつがいたんですよね。
それで捕まったん。
はい。
はあ？
これは
何それ、
由々しき事態だなと思った。
初めて聞いた、そんな法律。
そうなんです。
ちょっと待ってよ。
はい。
待ちましょう。アメリカ行ったの俺やろ。
あ、
ニューヨークしかも。
ニューヨーク、ね、
ミシシッピ行ってないですから、あなたも私も。
まあそうですね。
あの話をしたんね。
ミシシッピに用がないからね、僕は。
まあ、用あっても行かないじゃない、どこにも。
でもこれは事実なんで。
ああ、いや、びっくりそれ。
カメは空港で競争させてはいけないというのがあるんで、
はい、
カメ買いの人はね、ちょっと気をつけた方がいいというお話です。
カメ買い
って、うん、はい。あ、お返しします。
はい。
はい、
それではいきます。教えて都市伝説。
はい。
はい、これ我々が話したい話をするという企画なんですけれども、何話そうか迷ってて、
うん、
一つは
選べんだ、
今回の、
うん、
ザ・ノンフィクション、
うん、
ね、フジテレビ系列、
はい、
めちゃくちゃ面白かったの
今回、
今回の、うん、今今週の、
うん、
だから見逃し配信で今見られる、
はいはい、
うん、でこれが前編後編とあって次後編なんで、
うん、
おそらく前編も後編の配信が終わるまでは残ってると思う。
1週間ぐらいあるからね。
そう、
うん、
めちゃくちゃおもろかったの、
うん、
久しぶりに当たり会やなって思った、
うん、
か世界の風習面白いのあったんで、
うん、
紹介しようかなと思ったんです。
なるほど、
うん、
でも全然熱量がノンフィクション寄りだったけど、
じゃあザ・ノンフィクション話しましょうか、
うん、
ザ・ノンフィクション、まあまあ面白くって今回、うん、
ちなみに、
はい、
ノンフィクションっていつやってんの？あれ
日曜の昼。
あ、昼なんだ、
うん、お昼やってますよ。そうです、そうです。といっても僕は見逃し配信派なんですけどね、
はいはい
はい、そちらで見させてもらってるんですけれども、
うん、
今回のザ・ノンフィクション、
うん、
何にフィーチャーしたかというと、
うん、
下北沢の古着ショップなんですよ、
うん、おう、全然面白くなさそう。
そうなんですよね、
うん、
俺も最初見た時にファッション興味ないし別にね。
その前のがっぽり建設は面白そうだったぞ。
めちゃくちゃおもろかった、
うん、あれは面白い感じしたけど。
見た？
ちょろっとな、
うん、1時間番組かなあれ、
うん、
それが2本あったんだけど、
うん、
この2時間で5、6人裏切ってた、
うん、ああね、
最高やったよ。
ガチでやってるじゃん、あの人。
めちゃくちゃおもろかったわ、
うん、
最終的に、
うん、
坊さんなるって言って寺入って、
うん、
すぐ逃げた。
なんか相方がブチギレてるみたいな。
めっちゃギレてた。
なんかちょっと見たよ。
そうそうそうそう、うん、なんかね、いや社長紹介してくれよとか、うん、金貸してくれよ、俺ラーメン屋開きたいんだよ。
そうだ、ラーメン屋やりたい
っ
すと、
ね、で、うん、じゃあラーメン屋で弟子にしてあげるよって言ったその時間に遅れるっていう。でめっちゃキレられて、
うん、
俺ラーメンやめて坊主なるわって言って、テラ紹介してくれよ、うん、なんでお前は俺に全てを求める、喧嘩する、
ね、あれは面白いよ、
解散かとか、
うんね、あれは面白そうだった
けれども、で丸刈りにして、うん、まあ、自分の本当に坊さんになりたいんやって気持ちを持っていくんだけれども逃げちゃうっていう話でしたけど、うん、まあ、そこじゃないんですよ今回は。
下北の
古着、下北の古着ですから、
パンチ言わない、
うん、いや、めちゃくちゃおもろいなこれが、うん、古着ってね、うん、俺知らんかったんやけど、この5年6年で火ついたんですって。
へえ、
うん、そうっすか。俺むちゃくちゃ前からと思ったんですよ。
あ、ブームってあれでしょ、うん、なんかなんていうの、海外 T シャツとか、
そうそうそう
そう、そういうやつでしょ。それ系はね、確かにそうだね。
ほんま知らんくて、僕はもう下北って、うん、古い服を扱って、なんでこれ高いねんこんなみたいなのを、うん、ずっとみんなが着てるってイメージだったんですけど、うん、なんかその市場的に、
あ、今めちゃくちゃ売れてんだよ、
う
ん、
言うと
値段が上がって、
この、5、6年前とか、まあ、10年ないぐらいぐらいからものすごい値段が上がってるんですよね、うんうん、それこそそのシュプリームとか、 ああいうのの、古着とかっていうのがものすごい売れたりとか、まあ、海外のもそうですけど、うん、でそれでね、うん、今回は何人かを追っかけていて、一人だけじゃなくね、うん、ある一人っていうのが20歳の女の子なの、
うん、
20歳の女の子が、下北沢で、うん、古着屋を開くと、
うん、
ね、で
開いてないんだ、
開いてる、
あ、開いてるの、うん、
そう、お店構えてるの、うん、お店構えてるんだけれども、ちょっと立地が悪くって、うん、最近、まあ、大通り沿い、要は下北沢の駅から徒歩数分ぐらいで行けるところに越しましたっていうの、
うん、
家賃がバカ高えのやっこ、
大
通り沿いって、
まあまあまあ、
でも女の子一人が働いて、
うん、
まあそこを借りたりとか、うん、まあ、経営もそう、あと服ってまず仕入れなきゃ商品がないわけですから、うん、まず最初の、まあ、お金もいるわけです、
うんうん、
だそういうのもどうやってこの子は稼いでるんやろと、20歳、しかもなんかあんまり僕の主観で申し訳ないんだけれども、
うん、
そんなに、なんて言うんでしょう、社会を経験した感じでもない、
まあね、20歳だし、ね、
うん、ただやりたい、何かをしたいっていう気持ちはすごい乗ってるんだけれども、
うん、
それに知識技術っていうのが伴ってない感じだなと僕は見受けられたのね。
若いがっぽり建設だ。
いや、若いがっぽり建設って、
うん、
そうかもねいや違う違う、うん、あの子はそんなことにならない、うん、まあそのがっぽり建設悪く言うわけじゃないけれども、うん、まあそんなことがあって、で、まあ、話をずっと聞いていくと、お父さんがどうやら大金持ちで、
ほう、
もう1000万ぐらい出資してるんですよ、
娘に
可愛いから。だから、服も集められ、
うん、
そしていい立地でもってっていう ね、まあ、
そうだね。
しかもこの子大学通いながら行ってんすよ。
うわー、腹立つわまあいいけど、
まあ、うん、まあまあまあ全部を手に入れてる感じね、うん、だけれども、
うん、
この女の子っていうのが あんまり、なんて言うんだろうな、その人件費を割きたくないからって言って、
うん、
週末だけは、まあ、自分の友人とか、
うん、
あとはなんかその、面談で入った子とかを使って忙しい週末だけ入れてるんですよ、
うん、
だから自分以外が育たないんですよね、
うんうん、まあそれはそうだな、
そう、
うん、
だからどうしようかななんていう女の子やったんですよ、
うんうん、
で次、もう一人追うのが、もうそれね、髪がロン毛でひげぐわ蓄えてて、
うん、
田舎出身の男性やったんですよ、
うん、
この人もずっと古着屋を下北沢でオープンするのが夢やったって言って、
うん、
しかも何の因果か、その最初の女の子が立地悪いなーって出て行った3階建ての3階のあるフロアがあって、そこを借りてるんですよ、
うん
うん、立地悪いんです本当に、うん、でそこでぐーっと登っていって、階段登った先にあるから誰も来ないんですよね、
うん、
そこを、まあ、自分の洋服屋としてオープンするんだけれども、
うん、
お金がそもそもない、しかも支援してくれる人がさっきみたいにいないから、
うん、
切り詰めてるんですよ、めちゃくちゃ、
うん、
むちゃくちゃボロっち、まあ、お住まいに住まわれていて、
ね、はいはい、
かつこの何十年って言ってたかな、十、うん、何年ぐらい、
うん、
ご飯お茶碗に一杯一杯と一品しか食べてない、
うん、
僕が見た時はお茶碗一杯と春巻き一本やった。
刑務所でも面白い、
もうちょい食うよ、
うん、
刑務所だったら暴動金で、
うん、
これじゃ働けないよ、死んじゃうよって言うぐらい少ないんですよ、
うん、
で、なんでこんな、これ毎日食うてんのってそれが聞いたらば、
うん、
あ、服のためですからね って言うんですよ。これが、僕と同い年かちょっと上ぐらいかな、
うん、40ぐらい
35、6とかかな、うん、ぐらいやったんですわ。で、その人は一人実は、うん、雇っている人間がいる、
うん
うん、その男っていうのはもともとそこの店員じゃなくて、社員じゃないわ、何だっけ、そこのお客さんやったんですよ、
うん
うん、結構通ってて、
うん、
社員で行ってたんだけれども、もともと看護師をやっていて、それでこのコロナ禍で忙しすぎて病んじゃって辞めたんですよ、
うん、
その折ちょっと今こういう風にっていう風に話していたら、じゃあうちで働かないっていうことで、自分も、
うん、
もうギリギリ食いつないでるのに、
うん、
こいつ困ってるからって雇ってるんですよ、うん、しかも、うん、そいつ2店舗目も持ってて、
ほうん、
めちゃくちゃ意味わかんない、
うん、
なんか変なところの2階、
うん、
そこもお客さん全く来ない、だけど、
うん、
自分開きたいから開いてんのよ。だからもう何も考えなしに動いてる。
経営者としてはちょっとあんま考えてない、
向いてないですね。でそこの店長を指してるんですよね、
うん
うん、その、元看護師さん
ね、はいはい、
っていう男でした、
うん、
でもう一人ですよ、
うん、
こいつがもう超やり手、
うん、
ここも二十いくつなんですけど、もともとはなんかね、田舎の芋っぽい学生だったんですよ。それがある時、まあ洋服、まあ、しかもその古着というものにふっとも自分の全人生をかけようってベットするんですよね、
うんうん、
それで力仕事をたくさんやってお金を貯めて、
うん、
まあ、最初の女の子とは違って自分のお金だけで全部やるんですよ、
うん
うん、しかも今20いくつで1年目なのにもう3店舗目を構えようとしてるんですよね、
うん、
で
儲かってんだ。
全店舗の売り上げが100万いかんぐらい、
うーん、
めちゃくちゃ儲かってんの、
うん、
若い子にしちゃね、で5、6人雇ってて、うん、で、すっごいなんかね、バザーみたいなのがあって、そこでうまくいったりとか100万なんやって稼いでる時に、でもそれでもやっぱり、
うん、
まあ、仕事は仕事、私生活は私生活やからって、みんなでなんかバーベキューしたりとか、
うん、
まあ、イケイケなんですよ、何にせよね、
まあ、まあ楽しんで生きてる感じ
だ。タトゥーもバッチバチ入ってるんですよ、
うん、
ただちょっとやっぱ暗い顔する時がある。
ほう、
その時にこのタトゥーはどうしていられたんですかって言ったら、これは僕の思いですって言うんですよ、
うん、
どういうことですかって言ったら、こんなにタトゥー入ってる人間も他じゃ働けないでしょ、
うん、
って言うんですよね、
うん、
まあまあ自分がやりたいという気持ちもあるんだけれども、この男の子はもう普通の仕事には自分がつけないようにって退路を断つためにタトゥー掘ってるんですよ、うん、それを見ちゃったらさ、最初の二人ムカついてきてさ
まあまあ
お父さんにお金出してもらって頑張っているんだよ二人ともね、うん、だけどちょっと考えたらんなっていう、
うん
うん、SNS とかでちょっとバズらせよっかな言ってみたりとか、
うん、
この3階にお客さんを呼ぶにはどうしたらいいかな、そうだこの3階からチケットを 10% オフをばらまいたら、そのチケットを拾ってくれた人がここに来てくれるんじゃないかって言ったりとか。
なるほど、
うん、黙っとけよって
、うん、まあまあまあ
思うわけですよね、
うん、すぐ淘汰されそうだけど、
うん、そうなんですよ、
うん、
でそもそもここの下北沢の古着屋のトップがいるんですよね。
へ、
結構ね、どなカールおじさんみたいな見た目、
トップっていうのは
一番稼いでる、
あ、お店の売り上げが
多いってこ
と、
何店舗か持っていて、かつ一番広く一番商品数も多い、
あ、じゃあまあまあそうだ、牛耳ってるような、
これっていうのが20年前から、
うん、
古着っていうのがもっと流行る前から、
うん、
パキスタンに自分の足で行って、うん、そこでアメリカから流れてきたそのパキスタンで着られなくなった洋服を、
うん、
そのまま払い下げでもらってきて日本で売ってるんですよ。超頭いいんですよね、
ルートをもう開拓してんだ。
しかもその人ぐらいしかやってない。
あ、
で他の人が新しくそこに入れないんですよ ね。パキスタンでもう20年その人は絆を作って、
うんうん、
もう自分だけの市場を作っちゃってるから、
うんうん、
でもう、毎週毎月って言ったかな、
うん、
もう10トン20トンぐらいパキスタンから服が届く、
うん、
その中で自分のあこれはいいなあれはいいなっていうのを引っ張ってきて、まあレア物、
うんうん、
いわゆるねってものを探して店頭に置くっていうのが楽しいって言ってて、うん、もうちょっと上がってんすよね。
まあそうだね。
そう、その人
システムできてるもん。
年、
うん、
何ぼ稼いでると思います？
古着で、
古着だけで夢あるなと思った。古着だけですよ。
あ、まあ、
下北だけ、
下北だけ、ね、年でしょ。
そう、何店舗か持ってんのかな。
1億、
32億。
あ、桁違うわ、
びっくりしない、
うん、
古着で、いや分からんよ俺は、その市場がどんぐらいなのか、
まあ、あれよな、今ブームだからより売り上げ上がってるだろうな。
そうなのかな、
多分マジで二足三門のもんだよ、うん、
でも
100円とか買うようなやつ、
あの時計より上がるって言ってた、
古着の方が、ね、
そう、うん、で、32億やったかな、約そんぐらい稼いでて、うん、もうずっとニコニコ笑っとるんですよ。
まあそりゃそうだろう、
稼いでるからね、うん、ニコニコ笑っとって、店員さんももう数百人とかいるって言ってたかな、うん、まあそういうでっかい企業のトップなんですよ。みんなはそこを目指してるんですよ。
まあまあそれはすごいね。
女の子の方がちょっと追っかけてるからね、そのスタッフさんが行くんですよ、そのお店にね、
うん、
お店に行ったらばその女の子いないんですよ、うん、あれって探してもその雇ってる女の子しかいないんですよね、
うん、
あれここの店長さんはどこ行かれましたって言ったら、朝方とんでもない顔色してて、これ良くないんじゃないかと思って病院行きました。
ほう、
え、大丈夫ですかって言ったら、うん、いやもうずっとやっぱり働き詰め で、かつ学校もあるんで、
うん、
それで多分過労じゃないですかねって言ったら、数時間後に帰ってくる、
うん、
見たらば腕に注射の跡がいくつもあるんですよ、
う
ん、え、大丈夫ですかって言ったら、いや、やっぱちょっと過労で倒れちゃって、
うん、
あの5本打たれましたわ、
うん、
とかって言うんですよね。しかも学校も出席日数が足らないから、
うん、
あと1単位落としたら留年って言うんですよ、
うん、
おとんにはもう金借りられん、
うん、
これはどうしようって言って、その午前中の、まあ、授業じゃなく午後の授業に出なきゃいけないと、
うん、
ってなったらやっぱり午後に来ますから、お客さんっていうのは誰か人雇わなきゃいけないのかなっていうのを公園悩みながら面談をするみたいなね、
うんうん、
いい人いますか、いや、いないですね、どうしようかなって悩んでる、
うん、
さあこの後どうなるかっていうのが後編に続くんですね、
はい、
そしてもう一人の男ね、ヒゲだらけの自分金ないのにっていう、う
ん、いい年した
そうそうそうそう、いい年したおっさんですけど、まあ同い年ぐらいですよ、
うん、
でその人のところにふと行ってみたら、な、外国人が来てるんですよね、
うん、
どっかからかな、フィリピンやったかな、うん、から来てて、なんかね大荷物を広げてるんですよ、
うん、
見てみたらシャツがたくさんある、今はアメリカ確かにすごいかもしれないけれども、フィリピンのシャツってのがすごく流行っているんだよって言って、うん、売り込みに来てたんですよ。自分の服売れないのに、
うん、
売り込みに来られて、
うん、
それを買おうかとか迷ってるんですよこいつアホやなと思って、でもここから掘り出し物が見つかったら、まあまあね、一気に全部返せるから
そっからブームになるかもしれないし
って言って、うん、これはどうかな、これはどうかな、これはどうかなって見たらもう数万なの、
うん、
そいつ貯蓄10万ないのよ、もう、
うんうん、買えないよ。
そうなんですよ、
うん、
どうすんのみたいな思ったら、
うん、
賭けだなとかみたいな、
うん、
どうしよっかな、いやこれ買ったらもう俺は、いやこれ売らないと、いやこれはなんだ、挙句、
うん、
ものすごい値引きをしてもらって何枚かを買うんですよ、
うん、
その中の一着が自分がこれは掘り出しもんやと思ったもの、
うん、
他の人から見たらどうかわからんけれども、あの古着って自分で値段をつけるんで、
うん、なんも
それにまあ5万近い値段をつけて、
うん、
出すんですよ、
うん、
これが売れたら一発逆転、自分が、お金を出して購入した服よりもあの高い値段で売ってますから、
うん、
1着売れないんですよ、
うん、
これは売れますよ、掘り出し物です、ここへ、ここは展示しておきましょうっつって、もうあのお店の一番いいところに
パ
ッとそこをね、
うん、ディスプレイして、
はい、置いて、うん、これは売れるはずですよ、
うん、って言って、
でまた後日行ってみる、
うん、
残ってるんですよね、
うん、
どうでしたって言ったら、いや見ての通りでってこと言って、
うん、
一番目立つところから普通に陳列されている服のところに戻すっていう、
あ、
売れないと思った
のか、切ないね、
悲しい、うん、切ないなっていう感じ、うん、男の子の方はって見てみたら、
うん、
男の子はなんだか下ずっと見てるんですよ、
うん、
なんか困ってんのかなって見てみたら、いやね、おそらく古着の時代はもう終わりますって言って、
うん、
言うんですよ、
うん、
古着の価値がねどんどんどんどん下がっていってるんですよ、そこを見ながら少しずつ動いていかないとって言って、
うん、
で3店舗目をオープンさせて、
うん、
でそれでお客さんはたくさん来るんだけれども、いつまで続くかなって感じ、先を見据えてるんですよね、うん、危
機感があるんだ、
そう、
うん、
その中でやっぱり自分もやっていかなきゃいけないって思ってるのは、その32億のやつと一緒で、
うん、
安い服ももちろん売るんだけれども、その中に高級な掘り出し物っていう店舗も作らなあかんよなって思うんですよね、
うんうんうん、
だから自分でもうほんまね、もう何百何千何万着とある、まあ、服屋に行って、
うん、
なんか倉庫みたいなとこ、
うん、
そこから掘り出し物を探すって言っていくらかファーッと見たら何着か買うんですよ、で戻ってきたら、うん、待てよ、これすごいんじゃないかって言って、その男の子が目利きがすごいから、
うん、
ある1着を見つけるんですよ、
うん、
2着かな、それを見たらばシュプリームって94年スタートだったのかな、
うん、
95か、それの2年目に発売された超レアものだったんですよ、
ほう、
数千円で買って、
うん、
5万で出して、
うん、
それがもうほぼ全て売れて、
うん、
で売り上げがまた100万近くに行くっていう、
うん、
全部成功してるみたいな、
うん、
ただこれから
聞きができる、
そうこれからちょっと考えなきゃいけないですねって言って一番売れてるその子が一番考えてるんですよ、
うんうん、
これはどうなるんだ後半って思ってたら、
うん、
その、まあ、前半の最後にね、うん、もう一回のヒゲモジャのやつを追うんですよ、
うん、
そしたらばやっぱりこの間のスーマンがあのちょっと響いてるんで、
うん、
新しい掘り出し物を探さなきゃいけないですねって言って、うん、でその自分の
掘り出し物を探すか、
うん、自分の、まあ、だからまた出資しようとしてるんですよ、
うん、金出してね、
バカだね、ちょっとね頭良くない、うんうん、あの例えばだけれどもどうやってこのシャツを売るかっていうふうに考えて今ある在庫を減らした方が絶対にいいと思うんですよ、
どうしよう金かかんないし
売れてないから、
うん、
増やそうとしてるんですよね、うん、でどうしようかなって言って掘り出し物を探しに行く、まだ手がつけられてないまあ、服っていうのが、
うん、
東北の方にあるんだよな、
うん、
って言って下北から10時間かけて、
うん、
ぐーっと車を運転させて東北の、うんまあ、ある自分の知り合いの服の倉庫に行くんですよ、
うん、
でそこに2人3人ぐらいで、まあ、自分のスタッフとさっき言ってた看護師のことね、うん、男前の子と3人か4人ぐらいでわー探すんです、でもう10本ぐらい歩いてたかな服が、
うん、
その中に掘り出し物あるはずだ、200袋開けたら夢が広がるぞって言って言うんですよ、
うん、
もうちょっと薬やっとんかなって言われてテンション高いですよね、うんまあ、その中に掘り出し物があって自分の生活っていうの全部これを一転させてくれるはずだって、うん、もう信じて疑ってない感じ、
うん、
そしたらばもう何時間も何時間も服開けてたら、
うん、
一着むちゃくちゃレアの、
うん、
もうさっきのなんてシュプリームがどうこうとかもレベルが違うぐらい、
うん、
とんでもない掘り出し物を見つけるんですよ、なんか白いジーンズでしたね、
へ
こらうわーってテンション上がってこれで夢が開けるぞーって、うん、まだまだあるはずだ探せーって言ったら最後ちょっと日がとっぷり暮れた後ぐらいに落ち込んでんですよ、
うん、
どうしたんやろと思ったらもう見つかんねえよって言って、ああ2着3着とそら見つかんやろなと思ってたらさっき見つけた、
うん
そのジーンズをその10トンぐらいある服の中に入れちゃってどこ行ったか分かんなくなってんすよ
最高じゃん
最高じゃんじゃねえよ、なんで
最高に面白いじゃん、
でみんながさもう呆然としててさ、
うん、
あの探すんじゃなくてちょっと下にまあふっと置いてあるシャツの袖をスッと触るぐらいしかしないですよ、もう見つかんねえからもう、
まあ、絶望だろうな、希望が見えた
から、ひげもじゃの店長もう見つかんねえよ、うん、終わりだよこれもつって生きてる生きてる、
それで終わるので
後半はって言ったら、うん、そのズボンが見つかるかどうかっていうのを、うんまあ、3、4人で探しまくるね、うん、この女の子ね、うん、お父さんから1000万借りて、店を開いてるけれどもこれどうなる、うんで単位はどうなんだみたいな、うん、で男の子は男の子でむちゃくちゃ儲かってんのに、数年後もしかしたらこの古着屋という業界が廃れていくんじゃないかっていう先を見据えてさあその次の一手はどうするっていうような、うん、そういう回でしためちゃくちゃおもろかった、
まだ終わってないってこと、
そうだから後半があるん
だよね、
うん、そう来週後半があるんで、なのでその後半が終わるまでは前編残ってると思うんで、
うん、
ぜひ見てほしいんですよね、
全然そのおっさんの回だけでいいわ、うん、あと1個いらないわ別に、
いやいやいや大事でしょ、
全然どうでもいい、
そんなの
そのうまくいってる兄ちゃんのなんか全然興味ないし、
タトゥーだらけでしたよ、
うん、もうその女の子、
うん、
女の子ももうあるじゃん保険があるやつはもう面白くない、
まあ、家帰ったらいいからね、うん、いやでも単位が一単位でも落ちたら留年ですから、お父さんにまたお金借りなきゃいけないんだから、
もう借りれるから、
借りれるけど
親だから出すから
借りれるけど、
うん、でもそこはもう興味は湧かない、
なんで
やっぱそのジーンズの行方だけがやっぱり気になる、
でも女の子も新しい、
うん、
いい店員さんの面談ができるかどうかっていうのもかかってますからね、
どうでもええわその
午後
勝手にやれや、ね、
きちっとなんてそのレジ打ちやら接客やらできる子がその午後入ってくれるかどうかっていうのがその子がまあ単位を取れるかどうかにつながってくるから、ここ大事ですから、
そこもあるんだ、
うん、あとこんなこと言ってました、 古着は通過点ですねって言ってた。
じゃあもう全然ダメだわ。
古着でも儲かったお金でもって次の事業に、ね、まあ、最終的に不動産って
言ってました。
お父さんがやってん
じゃん、不動産ね。
うん、そうだと思う、うん、でそれのなんて言うんでしょうね、まあ、最初お金必要やから
1000万ポンって子供に出せる相当だからね。
相当よ絶対、うん、でなんかねネットで調べてみるとそのつぶやいなんていうかね、学生時代の制服を着てたその女の子のね、うんうん、それでもって調べてる人がいて、うん、これは東北のある地域の白百合どっかなんちゃらみたいな、
うん、
高校でとんでもない金持ち学校や
お嬢様、
そうそうそうそう、あ、だからお父さんお母さんもこれ金持ちだから1000万貸せたんだろうねって感じで、
まあまあそりゃそうでしょ、まあ、
考察ですけどね、うん、されてましたけれども、この回の後編がもう気になって気になって、
まあそうね、うん、ジーンズの行方だけはちょっと気になるわ。予想するというか、
はい、
こうなってほしいっていう展開でいうと
後半
は、うん、その幻のジーンズ、
ジーンズ白いジーン
ズ、ね、幻のジーンズ、うん、結局見つからないで、
はい、
帰ってきて絶望に暮れてるんだけど、
う
ん、はいはい、
もう終わりだよ、
ある時、ね、そのスタッフ、
うん、
店長みたいな雇ってるじゃん、
うん、
その男の家に行ってみたら、うん、その幻のジーンズが出てくるっていう展開、
大喧嘩
、うん、で、あのもう殺し合いに発展するっていう、
生きてトガ人になってしまったから、うん、ダメなんだ、
そう、
あ、
捕まったらね、ま
あまあ、もう捕まってたみたいな風貌でしたけどね。ヒゲすっごくて髪の毛もうわーなってて、
でも、まあ、その3人なら、うん、絶対俺そのおっさんの店に行くな、
わ、
うん、
かる、でね、
行くなら
これスタッフさんもこの3人で言うと完全に心がこの男に向いてるのが分かるんですよ、
うん、
説教するんですよね、
あ、うん、はあはあ、
このままでうまくいくと思ってんのとかえ、これ先どうすんのお前
口出してんだ
って言って、うん、言ったら大丈夫ですよ俺ね、運いいんでって言って、お前運良かったらなんで今まで出てないねん
ずっと春巻き一本食ってん
だから、そうですよ、
なんで運いいと思えん
だよ、良くねえだろ、うん、何を言ってんねんこいつ、運良くねえだろ、うん、まあそういう何、て言うんですかね、まあ可愛らしさもありその人がね、うんうん、俺運いいんでってなんかちょっと楽観的な感じなんですよね。まあそれも面白くって、やっぱザ・ノンフィクション
それ面白いわ、
めっちゃおもろいな、どんどん見てくださいよ本当にね、
う
ん、
それ見ようか、
ネットで見られるんで、うん、TVer で見られますから、あの、まあ白いジーンズがなくなった瞬間の絶望たるや男たちの、
それ見たいわ、
めちゃくちゃおもろい、ぜひぜひ見てください、はい、というですね、まあザ・ノンフィクションのお話でした。以上です、
でした。